フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
フリーダムチンパンジーの
もういい、はい、後ろ見てくださいね、これ
本当にもういい。
はい、ということで今回も2人会でございますね、
は
い、
ですね。
はい、寝かしつけ最中と思われます。はい、
はい、まだジョン君来てないので、じゃあ2人でやろうと思うんですけど、
はい、
桜は見に行った？4月だけど。
あ、見に行った。うん、
どう？
3月と
そっちは何かあの名所とかあるの？
あ、あるね、河津桜。
ああ、河津桜。じゃあ結構早い方に咲くんだ、3月中に。
そうそうそう、早い方であって、うん、あとまあよくある浜松城とか、フラワーパークとか、
うん、
そういうところのが多いね。
まあ桜はね、はい、あの、桜もいいけど、桜餅もいいなと思ってね。
うん、うん。いや、あれ、そのとこの岡山の桜の名所は？
岡山の桜の名所というと、やっぱり、まあ、まずは岡山駅から近いね、あの、後楽園。
岡
山城と後楽園。でその周り ね、うん、後楽園の中に入っても綺麗なんだけど、
うん、
もう外苑っていうかね、川沿いにね、旭川沿いにずっと並木があって、うん、で今年は4年ぶりにあの、うん、お祭りもあってね、桜祭りっていうのが、
あ、よかったね、
うん、まあ、うんうんうん、天気はまあギリギリ持ったって感じかな。昨日なんか、うん、結構ダメだったけど、
うん、あ、もうだいぶね散っちゃったかもしれないね。
もう元々もう散ってたからね。
うん、
うん、
あと津山城は行った？
津山城行ってない。津山城は今ちょうど鶴山公園がいいところだわ。今見頃だね。
やっぱお城って桜だ ね。
そうだね。
うん。
まあ、本来は桜じゃなくてそこに建物があったんだろうけど。
うん、ああ、まあね。うん、
まだやっぱり綺麗だよね。
うん。
うん。
いいもんでございます、桜は。
はい。
はい。
で、あの、桜を見ながら、あの、妻と二人で。
うん。
また野立てをしたんだけど、
うん、最近流行ってるね。
そう、あのお弁当食べてね、ちょっと高めの1000円超えのね、うん、岡山駅で駅弁みたいなの買って、
うん、
うん、下津井旅情っていうやつで、あの岡山のね、
うん
うん、美味しいものがいろいろ詰まってるやつ、
うんうんうん、
お弁当食べて、その後ね、あの、うん、行く途中に買った大福を食べたんだけど、
うんうん、
大福なんだけど、あの桜クリーム大福ってやつでね、
うん、
あんこも入ってるんだけど、半分以上は、その桜の味がするクリームと桜の花がね、塩漬けでついてて、すげえ美味しかった。で、まあ、あの桜餅も好きなんだけどね、俺。
うんうん。
で、桜餅についてちょっと今話してみたいなと思うんだけど、
ほう。
ちょっともうね、季節的には、まあ、青森は今ちょうど満開だけどね。
うん。
全国的にはまあ、ほぼ割りかけてんだけど。
そうだね。
まあ、花より団子ということで。
うんうん、
で、あの、関西ではね、つぶつぶ食感の道明寺、道の明るい寺と書いて道明寺っていう記事で案をくるむんだけど、
うんうん、
どんなイメージ？県としては、桜餅というと。
いや、もう、あの、ただピンク色をしてて。
ピンク色の餅でくるんでる感じ、ね、
そう、もう、とりあえずピンク色の餅で、で、あの、包む葉っぱはちょっとところにより違うのかな、みたいなイメージ。
あ、そう。
ねうん、
僕のイメージもそのピンクのお餅で餡をくるんでて、うん、でその外側に塩漬けの桜の葉でね巻いてるっていう、
そうね、あ、
そういうイメージ。
毎回みんな桜の葉なんだ。
うん、桜の葉っぱ
なん、あ、そうだね。
で、あれが道明寺っていうやつ で、
うん、
でこの道明寺粉っていうのは、ね、水に浸すか、あと蒸したもち米っていうのを一度乾燥させて、
うん、
それを粗めにひいたものをさらに蒸したっていう生地で餡をくるんでるんだって。
うん。
だから米が丸ごとつぶつぶじゃなくて砕いてあるんだよね。
うん。
で、大阪のね、尼寺で道明寺っていうお寺があって、
うん。
そこの保存食の星からこの名前がついたらしい。で、まあ、それと違ってね、もう一個種類があるんだけど、
うん、
水溶きをした小麦粉をクレープ状に焼いた皮で餡を巻くっていう。これ、あの、関東風なんだけど、
うん。
これが、まあ、これもピンク色だけどね。 ピンク色のクレープで巻いてるって感じ。
うん、ピンク色なんだ。うん。それなんかいいね、おしゃれだね。
うん。この桜餅の別名は、長命寺って言って、うん、長い命の寺とか書くんだけど、
うん。
これ八代将軍、徳川吉宗がね、江戸のあちこちに桜とか桃を植えて、うん、人々が集まる名所をこしらえたんだって。
うん。うん。
で、隅田川の堤にも桜の木がたくさん植えられて、で、ほどなくね、桜の名所として賑わったらしいんだけど、
うんうん、
その落ち葉の掃除に頭を悩ませていたのが、長命寺の門番の山本新六さんで、
うん、
新六さんはね、もうその、毎日毎日すごい葉っぱが落ちるから、叶わんなってなって、
うんうん、
で、その桜の葉っぱをね、塩漬けにして案を送るんで、享保2年、1717年に、その桜餅っていうのを自分で作ってね、長命寺の門前で花見客向けに売り始めたら、うん、たちまち大評判になったんだって。
そうだよね。
うん。で、結果その落ち葉となる前に葉っぱを取る人が増えて、仕事が楽になったらしい。頭いいなって、トンチみたいな。
素晴らしい。そうだね。価値を生んでね。
うん。
見つけさせて。
だから、この時は餅というよりはあんこをくるんだ魚の葉っぱだったみたいだね。
うんうーん。餅ない。
小麦粉でっていうか言うのはもうちょっと後みたいだな。いや餅、あんこか。うん、だから餅はない。うん、あんこだけね。
ね、餅ないんだよね。
うん、うん。
葉っぱとあんこ。
そうそう。でもしょっぱい甘いでね。いい組み合わせかもしれない。
ほうほうほうあ、なるほどね。
で、ちょうど新しい町づくりにね、精を出してた江戸の労働者たちは、うん、当時の朝夕だけの食事では足りず、うん、で、今のね、午後2時に、うん、やつの時っていう時に団子とか餅菓子を食べたことからおやつっていう言葉ができたそうなんだけど、
やつの時から来てるんですね。
そうだね、やつの時ね。
あ、そうなんですよ。なんか うちの子供たちがさ、
うん、
やつやつって言ってた。おやつのことをやつやつ。
それは正しいな。
本当に合ってたんだ。うん、そうなんだ。
で、西日本では道明寺の方が主流なんだけど、
うん、
島根、鳥取の山陰だけはね、長命寺もよく食べられてるらしい。これは何だろうな、ね、やっぱり北海道とかね、新潟とか山形、うん、岩手、宮城なんかでも関西風の道明寺が主流だったりして、
う
ん、あ、そう、おー、この辺やっぱり北前船とかね、何か貿易の影響があるのかもしれないね。
そうやね。
うん、
うん、
で、また桜餅といえば桜の葉なんだけど、うん、関東では大きめが好まれて、関西では小さめが好まれるそうなんだけど、
うん、
で、この桜の葉ってね、塩漬けにするとクマリンっていう芳香成分が生まれて、
うん、
より風味が豊かになるらしい。
へえ、理にかなってたんだ。
うん、
うん、
クマリンって可愛いけどね、ちょっ
とね。うん、ほんとね。誰がつけたか、クマリン。可愛いな。
で、市販の塩漬けにはね、柔らかくて毛が少ない大島桜っていう桜の種類の葉っぱが使われてるそうなんだけど。
え、そんなあるの？
うん、この大島っていう、大島桜っていうのは、伊豆大島付近が原産らしい。なんで、桜の葉のね、塩漬けのおよそ9割が伊豆地方で生産されてる。
すごいじゃん。
9割ってもう、完全に独占。
独占市場じゃん。独禁法にね、引っかかります。すごいね。
うん。
そんな9割も持ってるって激しいわ。
やっぱ静岡すごいね。うん、
すごいね。
うん、広いけど。
やっぱ首都は違うね。
違うね。というので、桜餅のお話でした。
おお、なるほど。
小ネタです。
小ネタでしたが、ちょっと今度からまた味わい深くなりそうな気がします。うん、
食べるときにちょっと思い出してね。
そうだね。
うん、
なるほどね。
これで一本ってなんか寂しいもんがあるけど。
まあね、雑学の一個だね。
じゃあ続いて違う話いこうかな。
もう一個のなんかあったやつを。うん。
じゃあね、眠りについてちょっと考えてみたいなと思うんだけど。
おう、それは嬉しいぞ。
ケンはベッド派、うん、それとも布団派？
布団派っすね。
あ、布団派か。
うん、
僕はもう今、両方だな。マンションで布団で寝て、実家でベッドで寝てみたいな。
うん、お、
何でもいいみたいな感じにな
ってる。どっちがいい？どっちがいい？
ベッドでずっと寝てても腰痛いんだけど、
うん、
でたまに布団で寝ると、あの、なんていうかな、その下の硬さがちょうど腰にいいというか、なんだけど、
うんうんうん、
ずっと布団寝てるとまた腰痛いんだよね。だから今ちょうどいいバランス。
半々ぐらい使って。そんなもんな。
うん。
そんなもんなんだ。
あ、いわい、まあ、こだわりないじゃないな、うん、僕は。
何が正解なんか知りたいわ。
ね、何が正解なんだろう
ね。どれが正解なんだろうね、ほんと。
ベッドもね、高いやつあるしね、すっごい。
あるあるある。
ね、
最近枕の高さ、
ね、寝るときにあの、斜めな状態で、上半身少し起こした状態で寝て、うん、眠りについたなっていうセンサー反応したら、
うん、あ
水平になって、
あれあれ
ね、で、またね、
起きるとき
にまた上がってくれてる。
あるあるある。睡眠についていろいろあるね。
うん、
あ、まあ、睡眠の用具としては、もちろん寝る前の準備とかもよく言われるけど、
うん、
あの、目隠し、
うん。
目隠しあるじゃん。あれが結構実は深い。うん、眠りにも関係があるとかって、
アイマスクをすることで、うん、
そうそうそうそう、アイマスクをして、でそれであの外からの光を一切なくすと、
ああ、まあ完全な黒になるよな、確かに、
そうそう、カーテンから漏れる光や、うん、あの家電製品の光とかが発生してるじゃんか、
うん、
ああいうのもなくして完全に黒にする、真っ暗にする、といいらしくて、
あ、そう、
うん、でそれであの試したがりの僕が買ってみたんですよ、
うん。
アイマスクをゾンゾンさんで、
うん、
買ってみたよね。でそれでやってみたら確かにあのなんかいつの間にか朝みたいな。
ああそう。
そうだね。なんかね、あ、そんなことはあるけれども、うん、ある時に首が痛いな。
首が痛い。
なんで？なんで首が痛いの？何にも関係ないじゃん。思ってたんだよね。うん、そしたらアイマスクっていうのが滑りにくい。
うん、
で、あの僕の、ま、枕ってさ、あの、うん、いわゆる高さをちょっと変えて自分に合うような感じ、はいはい、で、うん、頭がドーンと落ちるところはちょっとくぼんでいて、
うん、
両端が肩になるじゃん、横に寝返り打ったら、うん、でその肩を下にした時に高さがちょっとこう、
ね、
下が
頭が斜めにならないように、そうそうそう、横向きでもね水平になるようにね、頭がね、
そうそうそう、ヘリが高くなって真ん中がへこんでるやつ、
ね、うん、わかるわかる、
で多分そこであのいい感じのところでその目隠しが、うん、アイマスクが引っかかってこう変な状態で止まるんだよ。でそれでその痛いって思いながらずっと頑張って寝てるね。伸びてそれでだから痛いんじゃない。あ、こんな副産物があったの、組み合わせやな、ね、やっぱり。
なるほどね。
だからあれを使うときはフラットな枕にしなければいけないのかもしれない。
なるほど。枕はまあ、枕もね、大きいよね。影響あるよね。ニトリでそのタイプのさ、あの、肩がね、横になるやつ、すっげえ売れたらしいね、一時期。あの、品薄で。
あ、そうなんだ。
うん。
わかるわかる。だってね、枕屋さんがあるぐらいだからね。
だね、今はね。
オーダー枕でね。
まあ、それだけみんな眠りに関心があるというか、それだけ眠れない人が増えてんだろうね。
あ、それはあるんですね。
まあまあ、正直。スマホの影響大きいとは思うけど。
その前からあったかな。
そうかな。
どうだろう、時間効率みたいなもんかね。
ああ、今、なんでもね、タイム、なんかその、タイムパフォーマンスというか、タイパーがいいとかね。
タイパーがいいとかで、これはあると思いますね。
うん、
現代人。
そんな時間ないかって思うけど。
そうだね。まあ、あの、スマホに食われるので。
だね。なかった頃は、なんかすごくのんびりした気がするもんな。
もうそうでしょ、なんかね、あの、ハリーポッターあるじゃん。
うん。
ハリーポッター見て、デスイーターがガーンって飛ぶじゃん。
うん。
あれ、もうスマホにしか見えないね。あ、この人たち、あの、時間食べてんだろうな、寿命食べてんだろうな。結構、スマホってデスイーターだなーって、ちょっと思うことが
ある。まあ、今ね、スマホ立とうっていう人も結構増えてるもんね。
うん、そうだね。うん。
ね。
流行ってますね、それね。
まあ、あの、寝る前のスマホは、コーヒー、一、うん、杯分よりも覚醒効果があるとか言うからね。
ああ、ブルーライト。
うん。
だね。まあ、ね、パソコンがでも一緒だよね。
うん。
強すぎる光だからね。逆に
朝
起きるっていう
ね。起きるときにはいいけどね。
うん、うん、
朝起きれないときはさ、もうしばらく無理やりスマホ見てたら、うん、まあ、やっぱり覚醒してくるもんね。
まあそうだね。もう、
うん、
太陽間近で見てるじゃないけど。結構ね。強い光だもんね、あれ、ほんと。
あとは、まあ、あの、まあ、さっき寝相はあったけどね、あの、
うん、
まあ、人によっても自分が好きな寝相はあるんだろうけど、
うん、うん。
ね、上下横、どれで寝始めるかみたいな。
うん、なるね。
うん。
うつ伏せの人は珍しいかもしれないけど。
あ、僕結構うつ伏せやるよ。うん、
あ、やってた。あ、
うん、ちなみにストレス高い人は結構うつ伏せやっちゃうらしい。
あ、わかるわ。若い頃あったあった。
うん、けどまあ基本は僕横かな。
これ
がね、あの、右を下にした方がいいって聞いて。
うん、あ、心臓か。
いや、それがね、あの、肝臓がすごく重たいんだって、内臓の中で最も重たいのが肝臓らしくて、でかくてね。
うん、
でその重みが、やっぱりあの、うん、右を上にしちゃうと、他の内臓をぐっと抑えちゃうんだけど、
う
ん、で内臓が疲れるらしいんだよね。で、肝臓を下側にするっていう意味で右側にすると、
へぇ、
いいっていうのと、あと胃の形っていうのが S 字になってるじゃん。うん、
ああ、なってるなって。
あの形で言うと、はいはい、やっぱり右を下にした方が、
そうで、出口の方だね。
そう、出口が下になって、入り口が上になるから、胃にも優しいんだって。
うんうん、おーほうほうほうほう。
いう、まあ結構理にかなっててね。だから、できるだけ右向きに寝ようとしてる、今。
ああ、それ勉強になりました。
うん。
すごいね。あの、確か、上向いて寝るとか横向いて寝るとかいろいろあるんだけど、
うん、
あの横向いて寝た方が脳髄だったかな。
うん、
脳の中の液体が回りやすいとかって。聞いたことがあって。で、その前はね、ちょっと王者の睡眠じゃないけど、上向いて寝た方がいいんだ、みたいな空気があって、そういうにちょっと、乗っかってやってたことがあるんだけど、
うん、
あ、そうなんだね。じゃあ、あの、今のところの正解というか、なんとなくのその、都市伝説を集めたところだと、
右がね
右の肩を下にして横向いて寝て、
そうそう、
アイマスクをしてフラットな枕にする。
フラットがいいかどうかわからんけど、まあまあ。
そうすると首痛くならないので、それがいいっていうことなのかな、うん、
かなと思うな。でも動物は下向いて寝るじゃん、基本的に。
あ、そうだね。
下向きというかね、四つん這いだから。
あれ、すぐに立って逃げられるように。
あ、そういう意味なのかな。
なんとなく自分が野生動物だったら、
うん、
横にベタンコーって寝てたら、もう襲われたらアウトやん。
最近、あの、上向いてさ、大の字で寝る猫とかいるからね。うん、猫が人間化してると思うけど家猫はね、
警戒心がなくなったんですよね。
野良猫は絶対やんないだろうね。
そうだね、周りでそうやって寝てる大人を見たんでしょ。人間を見たんでしょ、多分。なるほどね。
ちなみに腕組みして寝るとね、うん、悪夢を見ることができるらしいよ。悪夢が見たい方はぜひ試してみてください。見る
相当のマニアだね。
うん、
ホラーマニアじゃないとできないね、それは。あ、なるほどね。
昔さ、僕のあの、
うん、
前の会社のあの上司がね、
うん、
わしは寝てるときに1ミリも動かんみたいなこと言うよ。うん、寝たときのまんまの格好で起きるんだって。冗談にしないんだって、朝まで。
え、それ。
めちゃくちゃ固まりそうだけどね。
エコノミー症候群みたいになりそうな気がする。
ない気がするけど。で、わしいつもあの寝る前にスラックス履いて、シャツ着て、ネクタイ締めて寝てるっていうやつないと。寝起きたらそのまま出勤するんだって。ガバッと着て、上着だけ着て。マジかと思ったけど。
まあそうね。まあその人は多分ダウトだと思う。そんなもん、あの人、床ずれがすごいと思うし、ね。寝返りしなければ床ずれも広いし。
あと、学生時代の友達が横にならないってやつがいて、
うん、
常にあの、柱にね、とか壁に背を当てて座って寝る、
うん、もうそれは過剰な伊達政宗へのリスク。
そうなんよ。なんか家康も一時期やってたとかいう噂もあるけど、なんかそうした戦国好きでその真似してやってたらもうそれでしか寝れなくなったとか言って
政宗に影響を受けすぎた、まあ、ダウトのやつい
つあなたは命を狙われるのと思うけど
多分、いや、頑張って1週間でしょうね。
母親に命狙われた人かもしれない。
そうでなければなかなかできないと思いますね。うん、
あともう一人、あの、先輩がね、前の会社の先輩が、
うん、
君、あの、いつも大の字で寝るだろうって言われとって、うん、え、なんで知ってるんですかって言ったんだけど、うん、あの、うん、君の寝てた布団が、うん、あの、前、その人が前の会社から、前の店からね、引っ越してきたんだよね。うん、で、前の店の人がそういうふうに言ったんだけど、
うんうん、
君が引っ越した後、布団の下が、その大の字の形に真っ黒になってて、うん、キノコが生えてたって。
でもね、
汚ねえと思って。
ガチであってね、
うん、
うちの子供がさ、寝て布団あげるじゃん。
うん、
パタってあげてるじゃん。それを、うん、あの、足側を上げてた時があって。
うん、
足側なんていうのは汗はたまらないの。
うん、
頭側の方に常にあの汗がたまるんだよね。
うん、
で、その、あ、まあ、頭側の背中の下とかにあのできている湿気を逃がすためにこうパタンと上げるのに、
うん、
そっち側を上げてなかったよ。
うん、
すると、あの、開けたときに、そっち側を開けたときに、なんか下のカーペットがちょっと濡れてる。シーツに濡れてるんだ、状態。うわ、ね、
寝てるうちに1リットル以上汗かくっていうもんな。
で、その時に言って、あの、ね。
ちゃんと開けようねって
。足側には、あの、汗は来ないよ。濡れるのは、その大きい面積がある背中の下のものという話をして。もういい勉強になったんですね。多分、あの、布団かびたんじゃないですかね。
やっぱりベッドはね、下が空洞だから、その辺はね、だいぶ湿気が逃げやすい気がするよね。
うん、あれ、昔、ベッドで寝てるときさ、あの、うん、ちょっとシャレオツなパイプのベッド流行ったときあるじゃないですか。
うん。
ね、あの、全部板がダーンと下に入ってね、まあ、
シンプル
なやつね、パイプですーってなるやつ、
うん。
あれね、やっぱ痛い。パイプのところが痛い。だからちょっとベッドね、若干難しいところあるね。
僕もあのスペース活用のために2段ベッドで寝たりね、いろいろしたんだけど。
うん。
うん。
ああ、そうだね。スペース活用できる、ね。
まあでも結局僕は何でも寝るみたい。うん。あんまり
気にならない。それが一番いいね。そうね。
床はさすがにだけどね。たまに床好きなやついるからな。俺の友達もいたわ。これも学生時代にね。
うん。
布団もしかず床の上で寝るんだよ。あのフローリングの上にね。
それいる。あの、せんべい布団で寝てる人とかいる。
床の冷たさがいいんだよとか言って
そうそう
よく寝れるなと思ったけど
本当ね、あ、うん、そうか。でもベッドに慣れておくのいいね。たまにそのホテル泊まったベッドじゃん、
うん、
あの時にさ、こう横にこうくるって寝返り打ったりとか、右肩をまさに下にしたりするじゃん、
うん、
その時にバヨヨーンってなるから、うん、その感触がちょっと珍しくて、無駄にバヨヨーンバヨヨーンってやっちゃう
ベッドでね、あの、
寝ればいい。
でもホテルのベッドでいいやつ当たると、すごいやっぱり、うわ、竹やつ違うわと思うわ。
ああ、そこそこそこ。
気持ちいいって。
確かに。もう、枕から違うもんね。
うん。あれでもなんか、あの、布団がさ、内側にキュッて閉めてあるじゃん。あの、折り込んで。
あ、閉めてある。
あれさ、どうしていいのか分かんないのね。あの、そのまま入ったらすっげえ、あの、ラッピングされた気分になるし、あの、アマゾンで送られてくる小物みたいな。なんかでも外すのもなんか悪い気がするしみたいな、なんか、まあ、結局外すんだけど寝返り打ってないから、
そう毎回外すんだけどさ、ちょっとめんどくさがって、うん、布団の中に入って足でこうやろうとするとさ、うん、あのきっちりしすぎてて足つりそうになることないやね、うん、だからもう外してくれたらいいのになってすごい。
あれキングサイズでさ一人で泊まったりするともう最高だよね、
うんうん、ああ確かに
ゴロゴロする
ゴロゴロする、どこまでも寝返りっていう。
あれ最初にさ、足元に布が1枚引いてあるの分かる？ベッドの。
ああ、なんかあるね。
うん。あれはね、靴で上がるためなんだって。
うん、
靴履いたままベッドにボーンと乗っかるときに、
はん。
掛け布団を汚さないためにかけてあるらしい。なるほど。外国人だったらやるかもね。
そうだね。
うん。ちょっとようやらんけどね。日本人的には。
そうだね。うん、僕はやっぱりあれかな、ホテルよりも旅館の方が落ち着いてしまうタイプだね。
あ、そうか。
お布団とか旅館のお布団とかもいい。
旅館でさ、人数いたらさ、うん、場所取りがやっぱり、うん、俺は一番端がいいんだけど、真ん中はね、特に野郎で泊まったりしたらさ、学生時代に陸上部とか泊まるときも俺ここはとか言って
俺気になって寝られないから橋がいいとか朝日がない側とかね、
あと今と電源が近いところとかね、
うん、ああそうね、
うん、
トイレの近くじゃない方がいいとかもいろいろあるよねせっかく引いてくれた布団の場所を変えたりね、
そうそう
あるね、そうね、まあ、それも合わせていい問題だよね、
うん、
旅館いいもんだけどね。
掛け布団もさ、うん、重いのが好きとかいるじゃん。
うん。
どう？僕はもう軽くないとダメなんだけど。
あ、もう軽さは美しいと思います。
もうできれば軽ければ軽いほどいいっていう。もう夏なんか何もかけてないんだけど、うん、俺。
ああ、いいね。
うん。もう重いとね、ほんと、うん、もうすぐ悪夢見るね、俺。
あ、そうな
ん。うん。
いいね、センシティブだね、いいね。
いや、妻の実家行ったら、その麺のすっごい重たい布団出してくれて。
あ、昔のいいやつだ。うん。
で、うーん、ってなって。
昔のいい布団って重かったのよね。
重たい。うん。
うん、だから逆にそれが良かったっていう。
もう今、冬でもできるだけ軽くしようと思って、まあ、羽布団ね、の薄いやつにしたりとか、あと、もう、着るときは毛布一枚。
うん、うん。
これ、あの、オレゴニアンキャンパーっていうね、あの、キャンプ用の難燃素材のさ、毛布があるんだけど、うん、これ、手触りがめっちゃ気持ちよくて、
うん、
で、キャンプ用に買ったけどね、もう、ずっと普通使いしてる。う
ん、すげえな。
まあ、キャンプにもたまに持ってくんだけど、
いや、それめちゃくちゃ元取れてるね。
そう、すっごい気持ちいい。
いい使い方だよね。いいじゃん、いいじゃん。
あの、まあ、夏だったらね、ニトリのね、うん、冷感シーツとか使うけどね。
うん、
うん。
あの、さらにこだわってほしいのがさ、
うん、
あの、シルクのパジャマ。
ああ、いいって言うよね。なんか、全然違うって言うよね。
あれ何がいいってね、あの、うん、寝返りの時の摩擦が少ないんだって。
おー、なるほど。
あれ、サラサラいくじゃん。
うん。
ね、僕のアイマスクじゃないけど、引っかかって首痛いみたいなことはないのね。
うん。
それもすぐ動けるからさ。で、寝返りが自然に打てる方が、ちゃんと寝れるんだって。
そうね。あの、筋肉もね、ほぐれるしね。
うん、
なんか子供さ、ね、寝て起きたら元気いっぱいだけどさ、うん、子供の寝相の悪さっていうのはすごく、うん、あの、
すごいね。
体にいいんだよね。
ああ、なるほど。理にかなってるわけね。
うん。だって子供と一緒に寝ると顔にあのかかと落としとか食らうことがあるけど。なぜそっち眠いてるみたいな。マフラー返しがいるのかみたいな。
なぜそこにってなる、ね、
気がついたら横になってる。なんで顔の字じゃなくてプラスになってんだよ、みたいな。
おかしいだろう、ね。スタート地点ずっと変わってるぞっていうね。
面白いけどな、子供。
これもあるあるだよね。もうぐちゃぐちゃよね。いや、でも、そのシルクのね、やつ探して買ってほしいな、一回。
ああ、それはなんかね、高級感あっていいよね。
昔、子供の時に、親が買ってきてくれて、
うん、
あの中国出張かなんか行って、
うん、
シルクのパジャマ買ってきてくれて、
うん、
子供のやつ、あの時に衝撃受けた。本当にスルスル、サラッサラ。
ああ、いいな。トゥルントゥルン。なんか、そういう眠りにお金かけるのいいよね。
そうだね。
うん、
まあ、人生の3分の1っていう殺し文句ありますから。
実際何時間ぐらい寝てる？僕もう最近6時間寝たらもう目が覚めちゃうんだけど。
羨ましいよ。
あ、寝れるの？いや、6時間も寝てるって感じ、
もう、もう今ちょっとあの、熊見えますでしょ。
熊寝てる。
これ、もう8時間とか寝てるの、行くまで寝てる。
クマリン
おかしくね、クマリンだよ。あ、本当。あ、これか。正しい使い方、クマリン。そう、もう余裕で寝れる。もう寝ようと思ったらもう。
そう、寝るの大好きなんだ。
うん、寝たい、寝たい。できれば寝たい。
今月さ、今月じゃない、あの、3月はさ、都合5回ね、あの、夜勤の後、昼勤っていうのが5回あって。
お
しんどかったよ。
寝られんやつだ。うん。
あの、早く寝て5時間。しか寝れないんだよね。で、ぐずぐずしてると3時間の状態で、夜勤して3時間寝て、また昼勤出て、もうすっげえしんどかった。もう、休みの日にさ、もうずっと寝てたもんね。
わかる。どっかリセットされね。わかるな、3時間。
新しい眠りの人来てね。その煽りを受けたんだけど。
ああ、なるほど。
使ったわ。
ちょっと、アイマスク行こうか。アイマスクじゃとりあえず
真っ赤な、ね、アイマスクなくてもさすが寝とったな、その時は。ポテト寝てたね。
もう外部からの刺激なくせるからね。僕もなるべく寝ようと思って、その耳栓、
うん、
耳栓100円ショップの耳栓もしてるし、さらにアイマスクとかもしてるね、う
ん、対策してんな。
対策して
る、ね、シルクのアイマスクはいいね。
あー、いいね、トゥルトゥルの。商品化されてないと思う。需要がなさすぎて。
高そうだな。
シルク高そうね、本当。でも、シルクのパジャマちょっとね、また一回やってみたい気がしますね。う
ん、まあ、結局、昼間にね、体を動かすのが一番いいんだけどね。
うん。
もう、コテッと寝れるもんね。
うん、そうそうそう。あと一回ね、ごめん、違うんです。ニトリさんの、
うん、
布団だけど、マットレス、マットレスかな、下のマットレス、うん、が、柔らかい方と硬い方で、リバーシブルで使える、ものすごい熱いやつが、うん、ベッドみたいなやつ。
うん、
でこれいいじゃんいいじゃんって高かったけど買ってみたの、ニトリのに高いからいいじゃんって買って、うん、確かに気持ちいいのよ。
あ、そう。
すっごい気持ちいいんだけど、干す時がむちゃくちゃ重たいのよ。半端なく重たい。
実はね、僕もね、持ってるんだよね。
あ、持ってた。
あの、折りたためないぐらい分厚いもんな。
あれ無理やろ。てか、奥さんの負担が楽になればと思って買ったのに、逆に負担増したっていう。
あれこそ、あの、巻いてもさ、あのふわっとなるからさ、あの、桜餅の長命寺みたいな感じなんだよね。
確かに確かに。そうそう、ちゃんとペタンと曲がらない、
ね。ならないね。
ずっとちょっと、コーンってなってる。
そうそう。ということでね、あの桜餅とつながったところで、
そうですね、
はい、今日はこんなところで終わりましょうか。
はい、ということで、
はい、まあ、全然脈絡のない2つなんで、
そうですね、
まさかです、小ネタでした。
はい、
はい、それではまたさよなら。
さよなら。
チンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレスfreedom.chimpanzee@gmail.com freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見ご感想お待ちしております。
はい、
佐藤君、編集大変な回ができてしまったね。
まあなんとかなんでしょう。
これを20分ぐらいにまとめないとこ、もうあんまりにもダラダラした話すぎて。いい、まあまあまあ、睡眠薬としてはいいかもしれないけど。
そう。睡眠これつまらない、眠たくなってきたって。
そうだ。
睡眠会。
もう題名それにしよう、今度から。
どうしようか。眠れる会。
睡眠会。眠れる会。本当にどうでもいい、もうほんまにどうでもいい、心からどうでもいい話をしました。
ぜひ聞いて、あの無関心になって寝てください。
ね、しかも倍速にせずに1倍速で死ぬほど、ね、眠たくなってくださいっていう。
いいね、40分以内寝るからね、これ聞いたらね。
間違いない。どんな不眠症も関係なく即寝れるやつ、ね、途中でも。
睡眠系のミュージックとかもあるよね。これ Spotify とかたまに聞いてるわ、寝れないときに。
ノイズミュージックとかね。
うん、もう結局僕一番寝れるのは自分のポッドキャストだけどね。
うん、本当？
うん。あの、ま、もう内容してるからさ。
自分のポッドキャスト、
うん、うん。内容してるからさ、
うん、
まあ、はっきり言ってつまんないわけじゃん、完璧に。で、新しいやつ聞くと聞き入っちゃうから、うん、自分の番組だとね。
なるほど。
すぐ寝ちゃう。
それ、新しい使い方。
あと、自分の声って基本的に聞くと人間って眠くなるなんて。うんうん、
何それ、すごいね。
で、 0. 何秒だったかちょっと忘れたけど、
うん、
瞬時に自分の声がオウム返しになると、
うん、
思考停止になって全く喋れなくなるんだって、うん、人間って
怖い。え、じゃあ今この収録ってそうなんじゃないの、自分の声聞きながらやってる。
いや、こんだけ早かったらいいんだけど、微妙ななんかタイミングがあるらしくて、
うん、
微妙にずらすと、
うん、
あの耳から入ってきた情報と脳の処理がおかしくなるんだって。
へー、ちょっとだけディレイさせればいいんだ。
そうそう。で、それがなんかね、あの、それを、機能を使った、
うんうん、
あの、迷惑電話の撃退電話っていうのがあるらしいよ、電話機が。
へぇ、
そのボタンを押すと、相手の声がね、うん、うん、相手が思考停止になるタイミングで返すんだって。
あ、でも確かにね、ミラーリングされたら、もう怖くなるかもしれないね。
うん。
うん、
あ、録音されてるって感じもするだろうしね。
するだろうしね。いや、
すごい有益だと思って。
すごいなぁ。いろんな方法があるね。そうか、そうか。
はい、
まあ、なかなかの睡眠会でした。はい。じゃあ、
あ、ジョン、まだ、既読なってないな。
あ、本当、今日、
これ
ジョン来ない。
来ないかな。来なかったら、ちょっと、あれもったいないよね。
10時回ったら、 来ないだろうね。
今起き始めたらいいけどな。
あ、一緒に寝てたわ。で、あるけどね、たまにあの、
うん、
子供とだったらね、一回睡眠して起きてしまうパターン、うん、その後結構時間で寝られないパターンね。
それならいいんだけどさ、もう本当に寝入って、うんうんうん、もう本当にぐっすり寝て、朝来る時もあるもんね。うん、
あるね。
あ、よく寝たってね。一回起きるつもりだったのに、9時から朝8時まで寝ちゃったみたいなね。
忙しいかな、あるかもしれんな。
まあね、疲れてる
かもしれない。